はい、ただいま11月30日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということでね、今日が11月30日、明日は12月1日、12月1日はあのヨハンとアクアが大阪マラソンに出場する日ですね。
イエイイエイ、楽しみ。
はい、ありがとうございます。もう鬱になってないですか？楽しみですか？本当に
それなりですね。
まあまあ、でもただね、出たいと思って申し込んで、でね、あの出なんや何出場料もね払い、しかもそれを権利を得るのに抽選に当たるというね、運も引き寄せてね。
まあラッキーですし、もう払う分も払ってしまったので頑張るしかないんですけど、はい、今のとこ、うん、去年より、うん、その体力は落ちてる感じがあるので、今年の目標は少し変わってきてますね。
あ、そうですか。
応募した時は去年の目標を超えるぜと思ってたんですけど、はい、今の僕の目標は、はい、マイドエイドにて全てのご飯を食べるぞになってますね。
あ、まああのね、出場者の方っていうのはいろんな、食べ物を、ね、あの提供されて、はい、いろんな企業からいろんな食べ物が提供されてて、
結構遠方の方たちはそれを楽しみに、はい、その応募される方もいるみたいで、
大阪名物をね、あの食べる機会も多かったりとかねしますからね。遠方の方はって言っても、まあまあまあ、そんな感じなんですね。
はい、まあ僕も大阪民ですけども、まあまあ
ね、
もう美味しいもん食べたいなと、はい、あと、
はい、
何よりいろいろそのフルマラソンで怪我した人とかも見てたら、はい、あ、無理 しすぎても良くないなというのも実際思いましたね。
まあ実際去年ね、ちょっと足を途中で負傷してしまって、
そうですね、
片足を引きずりながらゴールしたというのがありますので、
はい、
まあまあ
やっぱり長いですね。
なるほどね、わかりました。あの兄のヨハンはどんな感じでしょう？
はい、はい、僕は前日にして風邪をひいてしまい、
はい、
今マスクをした状態で喋ってるんですけども、
はい、
はい、なので、
はい、
去年の記録を抜くのはだいぶ厳しいかもしれないですね、
はい、そうなんでしょうね
、はい、なので僕もアクアと同じく、
はい、
まあ、マイドエイドっていう、はい、食べ物がいっぱい置いてあるエリアがあるんですよね、うん、30キロ付近に、
はい、
そこまでなんとか行って、うんうん、そこで食べ尽くそうかなっていう。
あ、そうかそうか、30キロのところまでとりあえず行かないと、
はい、
そのエリアをやってこないということなんですね、
は
い、
そうです。
わかりました。まあまあ、あの足切りタイムとかね、はい、交通規制の関係でいない、何分までにここまで到達してない方はもう強制的に棄権させられるみたいなのがあるので、
はい、
まあ、そこはクリアしつつ、
はい、
30キロのところのマイドエイドで、まあ、走れなくなるぐらいまで食べてはいけないとは思うんですが、もうええかなっていうような
、まあ、あの、
はい、
理論値ではあるんですけど、
はい、
昨日その30キロ練習で走ったんですけど、
はい、
それのタイムで残り12キロ歩いても去年の記録抜けるんですよね。だから30キロまで頑張って前トレでゆっくりご飯を食べて、
はい、
残りは楽しく、
はい、
ウォーキングでも、
なるほど、
案外いいとこ行くんじゃないかなという夢を見てますね。
わ、はい、かりました。じゃあもう楽しみつつ、前レイドを楽しみつつも去年の記録を抜くかもしれないと。
そうですね、どこかにやっぱりその欲は残っていますね。やっぱり頑張りたいなというのもありますね。練習不足なんですけど今年は特に、
ね、まあまあ風邪をひいてたとしても、
はい、
ベストは尽くすと。
そうですねまあまあ、
はい、
あんまり無理しすぎると危険っていうのが一番、
はい、ああ、なるほどね、
はい、一番もったいないなと思うので。
そうですね、まあ、体調と相談しつつ、
はい、
ね、無理をせずにベストを尽くすと
ですね、
ね、いうことですね。体ね、途中でもう壊れてしまったら
動
くもないですからね、
はい
はい、でまた翌日からもう仕事がありますから、その分の、は
い、それがほんまにやばいですよね
ですね、まあ、皆さん日曜日に走るということはそういう方が多いかなと思うんですけれども、まあまあまあまあ、頑張っ ていただければと思っております。応援しに行きたいですよ。行きますよ。はい、
はい、
ということで、まあ、そんな感じでやっております我々ですね、今日も元気にお届けしていきます。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーになっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日は旬の食べ物の話です。
はい、まさにね、秋も深まりもだいぶね、もう感じ的には冬やなみたいな感じですもんね、
はい、そうですね、は
い、そういう冬の美味しい食べ物というような形で、
はい
はい、まあ、食べ物食べ、なんか。
そうですね、はい。食べ物に違いはないですね。
うん、まあ、ね、聞く人が、あ、食べ物のことなんだなと思って聞いていただいて。い、
食べる話ではないので、
はい。冬の味覚の話ではない。
ではないですね。どちらかといったら、はい、童話のようなイメージなのかもしれません。
ああ、しっかりとストーリーを
楽しむ。
そうですね。頭の中に情景を思い浮かべて聞いていただければというような感じですかね。
そうですかね、うん、人間味のある童話の話かもしれません。
わかりました。まあまあまあ、まあ、心が描かれているんだと思います。はい、そしたらお願いします。
脱毛サロン。
僕毛ガニ、今日は渡りガニみたいなすべすべ肌になるために脱毛サロンにやってきたよ。よし、早速入ってみよう。ウィーン。
いらっしゃいませ、渡りガニ脱毛サロン担当の渡りガニです。本日はご予約されておりますでしょうか。
いえ、あと初めて来ました。
ではこちらの問診票にご記入をお願いいたします。
わかりました。氏名毛ガニ、今回脱毛を希望される部位はどちらになりますか。脇。
声に出していただかなくても大丈夫ですよ。
わかりました。サラサラサラサラサラ。かけました。
ありがとうございます。では、おかけになって少々お待ちください。
僕も脱毛したら、渡りガニさんみたいに、すべすべになれますか？
ええ、きっとなれます。
本当ですか？
ただ、毛ガニさんは脱皮すると新しい殻に毛が生えておりますので、その都度お越しいただく必要がございます。
わかりました。
はい。施術の準備ができましたので、こちらへ。では早速脱毛していきますね。ボー。
あち。脱毛ってバーナーで焼き切るんですね。
焼きガニのいい香りがするんですよ。
本当ですね。
はい、施術終わりました。すべすべになりましたよ。では脱毛1名様で料金はアサリ 20g でございます。ありがとうございました。
はあ、よかった、綺麗になった。背中が割れた。脱皮が始まる。
はい、ありがとうございました。ということで、ご感想の方をね、聞かせていただきたいと思います。今日はですね、FM ムーブから、長谷川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、本番が始まる前に、皆さんの会をちょこちょこっとこう、はい、耳に挟んでると、最初は脱毛の話かなと、うん、想像してたんですけども、
はい、
旬の食べ物の話ということでちょっと戸惑いまして、童話っていう情報も入っていて、非常にこう どう聞いたらいいのかなと思って混乱してたんですけど、やっぱ脱毛かいっていう、なんですかね、やっぱり、結構バカバカしい話なんですけど、切羽詰まったところはやっぱりね、アクア君すごいうまいなと思いまして、うん、まあ、クレルちゃんの安定があってこううまいこと、
はい、
ハメを外せてるというか、うん、そんな感じを絵に思いました。ただ感動のストーリーとかやらしたらめちゃめちゃ下手なのかなとかね、ちょっと一回聞いてみたいなっていうのが、なんかコントっぽい、こういうのはすごい得意で、あとね、はい、あとはまあ まあ、噛んだりとかもないし間とかも正しいし、うん、あとこう声の当て方というかね、声量の安定とか、ちょっと切羽詰まった時とか、ささやく時とかも、まあ、うまいことこう表情をつけて、あの、声量はすごい安定させてるんで、
はい、
そういうところも、あの、すごい、ミキサーとしてはやりやすいというかね、そんな感想も、はい、持ちました。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとやっぱりね、流さんと目線が少し違う。
違いますね。
キシングがしやすいと。しかし、ヨハン君。
はい。
感動のストーリーというお題が出ましたけれども
これはなかなか手厳しいですよ
いやでももうねリクエストが来た以上は
答え、
はい、今まででも笑いの方しかずっと言ってないからね
本当ですよ ね、はい、
キャリアゼロになる
新境地をねまた、開拓していきたいと言っていただきたいと思いますということでアクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運報をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月ですね12月ですね、まあ、古い言い方では、まあ、一番有名かもしれないですが、まあ、師走というような感じでですね、忙しい時になりますね。この師というのは、恩師とか御師とか言われるですね、お寺とかの、ね、来客のお世話をするお仕事の人が昔いまして、そのような人がまあ走り回らないといけないというようなところからですね、師走というふうに言われるようになったと言われております。まあまあ様々な説がありますが、まあ、師匠も走るとかですね、まあ、お坊さんのことを師匠というんだろうなと、まあまあもろもろそういうですね、関係する方が忙しくなるということですね。まあ、あのこういうお寺とかが忙しくなるというのは年末というのはですね、このお礼参りという文化があったんですね。今みんなは何と言うでしょうかね、あの初詣とか、いうことで新年に、いいことがありますようにというようなお願いの仕方をすることが多いとは思うんですけれども、うん、あのお礼参り、おかげ参りとか、いうようなことが言葉がありまして、そういうことの前にお願いすることの前にですね、いいことがあったこと、ね、今年1年無事に過ごせたことをですね、感謝をしに行くというようなところですね、そういう文化があったわけですね。まあ、それは今でもねされてる方はされてますし、まあ、もう当然ですね12月はまあお寺も神社も忙しい時期ではありましてですね、そういう方は志の高い方は行かれるんで、まあ、もしよかったらですね、行かれるそういうねお礼参りおかげ参りに行かれるのも一つよろしいのかなと思います。またね、そういうところに足を運ばないまでもね心の中で、ありがとうございますということですね、いろんなものね、まあ、神仏でもいいですし、まあ、あのお父さんお母さんでもいいですし、もうなんていうんでしょうね、こう大自然とかね、まあ、いろんなものを心の中に、お礼感謝を向ける対象っていうのはあると思いますけれども、そういうものに対してですね、心の中でね、感謝の今年1年、無事に過ごしたことをですね、感謝お礼するというところがね、大事になってくるのかなと。まあ、そういう文化があることによって、まあ、忙しいから、師走という名前が生まれたというところですね、大事にしていきたい文化かなと思います。またですね、まあまあもろもろ、うん、年の変わり目ということで、ですね、節目がもろもろやってくるということですね。そしてまあまあ何て言うんでしょ う運気的な意味の、を一番ですねメインというべきものは冬至というところになるんですね。12月22日に冬至がやってきて、まあ一般的にはゆず湯に浸かるとかいうそんな感じなんですけれども、まあこれは、冬至というのはね、温泉で温泉療法の、一つでですね、冬至というものがありまして、茹で直すと書いて冬至と。それと、冬至が、冬に至るの冬至が、まあ、同じ頃ということでですね、そういうね、言われでや っております。で、ゆずに浸かるのは、まあ、ゆずを入れるのは、まあ、ゆずが効くと、まあ、この辺あの語呂合わせ的なものにはなってしまうんですけれども、まあ、日本はね、言霊の国ということですね。こういう語呂合わせも一つね、運気的には大きな意味があるということですね。そういう形でですね、まあ、無病息災を祈ったりですかですね、ひとりのものがね、ゆずが効くようにというように、一つの節目を大事にするということになっております。また、ねまあ、日照時間が一番短くてその日を境に、だんだん、ね、日照時間が長くなっていくということでね、五十音順の最後の、んの文字が、こことは重ね合わせるのが非常に、ね意味があると、この太陽の、ね、周期の中で一番この、終着点と、五十音の終着点と運と重ね合わせて、そしてね、運を重ねる運を盛んにするという意味で運盛りと、いうようなこう意味がありまして、運が、2つ重なるようなものを食べるということですね。まあ、同時にかぼちゃを食べるみたいな文化はよく聞くかなと思うんですけれども、これは、この運盛りの代表的なものでして、かぼちゃではなくですね、まあ、かぼ、ですね、南京と、南京を食べるということなんですね。で、南京ということで、運が2つ重なることによってですね、この運が重なると運が盛んになるというところで一つこのね、節目をね、大事にしましょうというような文化になります。というところの意味から言いますとですね、人参とか、インゲンとか、金柑とか、なんかそういうものも食べていきましょうということですね。はんぺんとかね、うどんもですね、なんか漢字で書くとうんどんと書くみたいでですね、まあ、うどんも食べると良いというような言われておりましてですね、まあ、このようなものを食べることが、まあ、運盛りと言ってね、非常にね、運を盛んにして良い年を迎えるということですね。で、冬至というのは、このね、太陽暦的な意味でおいて、天文学的な意味において、まあ、一年の、移り変わりになるんです。で、まあ、昔の人は、このタイミングをとても大事にはしていたんですけれども、うるう年という概念とかですね、例えば、4年に1回、365日の4年に1回、うるう年がやってくるっていう法則を編み出す以前っていうのは、365日でずっと数えてると、4年経てば冬至の日が1日ずれるわけですよね。10年経てば冬至の日が10日間ずれてしまうということでですね、冬至の日を正確に把握するというのは非常に難しかったんですね。で、ましてやその365日という1年の概念ではなく、月の満ち欠けがだいたい12回来た頃に1年が一周するというような感覚で生きていたので、もっとこれは難しかったと。でですね、で、まあ、ズレが大きくなるから、数年に1回、2、3年に1回、うるう月というものを設けてですね、まあ、その年は 1ヶ月、1年13ヶ月であるみたいな調整をしながら、まあまあ、暦カレンダーを作っていったという文化の中では、まあ、より、冬至の日を見極めるのが難しかったと。いうようなところでですね、なかなか1月1日を定めるのが難しかったんですね。で、今の我々のこの1月1日っていう概念っていうのは、実はこの冬至の日を定めるのが難しかったっていうところと起因している部分が非常に大きくてですね、まあ、わからないままいろいろ定めていく中で、まあ、春ぐらいを1年のスタートにしようかとか、まあ、もろもろの結果、大体この辺かなというところで1月1日が決まったカレンダーをずっと運用しているというような状況になるんです、実は。ですので、まあ、実は今の1月1日の我々の概念の方が適当というような、まあ、語弊を恐れず言うならば、ちょっとそういうことになってしまいましてですね、まあ、ほんまは冬至を1月に1日にしたかったというような感じですね。まあ、このような それぐらい重要な大きなイベントということです。そしてこのクリスマスというのも12月の24とか5とかですね、これも太陽のお祭りというのがまあ元々の、意味合いになります。で、こういうですね、ヨーロッパの太陽、これからね、太陽、日照時間がどんどん長くなっていくという太陽のお祭りを の日を、まあ、このキリストの誕生を記念して、お祝いするというキリスト教と集合して、生まれた文化が、クリスマスということになりますので、まあ、あのだからこそ、まあ、当時とクリスマスと年末年始が近いというのはその辺に起因しております。ですので、まあ、一緒にお祝いして順々にね、当時クリスマス年明けと、お祝いしていくのがよろしいかなと思います。まあ、元々の本質的な意味合いとしては同じと思っていただいて大丈夫ですね。そしてですね、この正月に門松を飾る文化であったりとか、しめ縄をね、飾る文化というのは、神様をね、お迎えするというような意味合いがありまして、これもこのクリスマスツリーとか、いうようなところですね。まあ、そのようなものと、まあ、リンクしているということですね。まあ、いずれにしよう、せよ、新しいね、新年にですね、年神様を迎えるということですね。そのために、大掃除などをして神様を迎える準備をしておくということですね。それが重要になってくるのかなということですね。古い文化の話で言いますと、12月の13日に、正月こと始めという文化が日本にはありまして、この頃に、正月準備を始めるといいよというような文化があります。この辺をですね、まあ、京都のね、祇園とかそういう文あたりでは、まあ、その辺の習わしとかが結構色濃く残ってたりするんですけれども、まあ、この辺りからお正月のね、準備を始めて、28日までにはね、もろもろ正月のね、準備が済ませておくことが理想ですよというような話があったりします。またそれが無理な時は、29は避けて、30日にしましょうとか、まあ、専門的な話はあるんですけれども、まあ、28日までにね、もろもろ、門松しめ縄などね、クリスマスのね、準備を終えた後、ね、お正月の準備をしていっていただければ、より良いね、1年を迎え入れることができるんじゃないかな、ないのかなと思います。ね、新しい神様をね、その年の神様をお迎えする年神様というね、概念をね、大事にしていただきたいなと思います。そしてそれを迎えるにあたって、一番最初に冒頭で言ったように、その前にお礼参りをしておくということですね。その今年の年神様にありがとうございましたと、そして来年の年神様によろしくお願いしますというような感じでですね、感謝とね、希望を持ってね、生きていけばより良いね、未来がやってくるということですね。そのための重要な準備ができるのが12月のもろもろの、文化風習だと思いますので、まあ、楽しむのが一番大事かなと思うんですけれども、まあ、楽しんでる中にもの本質的な意味はその辺だなということを理解していただいた上で、楽しんでですね、心の中で、手を合わせて、未来に希望を持って生きていっていただければより良いね、令和2年、ね、2020年につながっていくのかなと思います。ということでですね、そんな風に、12月過ごしていっていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。12月の運勢です。
1月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はですね、災いが及ぶ前に早めに対策を立てるべき時になります。慌てることは NG、 落ち着いた行動が開運のポイントになります。
まず頭の中を整理しましょう。2月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方はですね、自分の過ちを改めることをせずにですね、災いを招いてしまうことが多い時ですね。悪い誘いに乗ってしまうことは NG、 謙虚に他人の意見に耳を傾けることが開運のポイントになります。
ミスしてしまってもきっと成功につながります。
3月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、3月生まれの方ですね、困難の中で光の見え始める時になります。大きな変化を望むことは NG ですね。小さなことからコツコツと努力をすることが開運のポイントになります。
成果が出てきても有頂天にならず、謙虚に頑張りましょう。4月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、止まって動かないようにする、自制するときですね、引っ越しとか転職は NG になります。現状維持に徹することが開運のポイントになります。
今は土台を盤石にしましょう。
5月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、5月生まれの方はですね、地味な活動が報われて、信頼を得るときになります。我を張ることは NG、 縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントになります。
自分にできることをしっかりこなしましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、6月生まれの方はですね、何かと頼られサポートする立場となる時になります。優柔不断な態度や迷いは NG、 心よく引き受けることが開運のポイントになります。
冷静な判断力を磨きましょう。
7月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、あなたの力が認められる時になります。しかし自己過信は NG、実力のある人の指導を謙虚に受け止めましょう。
うまく生き出した時だからこそ周りの声を聞く余裕を持ちましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、内部の問題で足元が揺らぐ時です。のんびりとした対応は NG、 早急な対応が開運のポイントになります。
早く対処すればリカバリーも早くなります。
9月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、あなたの人柄が評価される時になります。何事も極端に走ることは NG、 節度を守ることが開運のポイントになります。
どのような考え方をすれば自分が一番いいところに行けるかを考えて行動しましょう。
10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、10月生まれの方は努力が実を結ぶ時になります。私利私欲は NG、 人を喜ばせることが開運のポイントになります。
お互い笑顔になれるような関係を心がけましょう。
11月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、改革が成就する時になります。消極的な態度は NG、 自信を持って行動を起こすことが開運のポイントです。
自分のやってきたことを信じて前へ進みましょう。
12月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は外面に惑わされず本質を冷静に見抜く時になります。見栄を張ることは NG、 飾らない態度、控えめな態度が開運のポイントになります。
慎重に判断してください。
はい、ということで、まあ、ざっといきましたが、ですね、まあ、もろもろですね、まあ、調子に乗らずに、謙虚さを忘れずですね、温厚な態度で、過ごしていただければと思います。ということでですね、この12月お伝えしましたけれども、これが終わればいよいよね、年明けということになりますので、より良いね、新年を迎えられるように、大事にね、12月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで、今日話した内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は12月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。